そこアニ増刊号。
今僕は何をしてるの、一体どこに立ってるの、何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには
痛さは強さ。本日は今話題の非公認戦隊秋葉レンジャーを特集いたします。増刊号久しぶりの特撮の話題といえば、もっと特撮列伝のカズ改め小島和を司会に今回はお届けいたします。出演はファミ通 XBOX360 編集長松井宗達さんとアメコミエディター柳明秀さんです。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
この度は私の家庭の事情によりまして、断りもなく昨年急遽そこアニから離れることになってしまいまして、出演者の方々や、ゲストの皆様、そして並びに、リスナーの皆様へのご迷惑をおかけしましたことを、お詫びいたします。大変申し訳ありませんでした。さて、そんなわけで、初めましての方もお久しぶりな方もまた、これからよろしくお願いいたします。ゴーンジャーなら断然相沢里奈推しカズです。2012年4月から BS 朝日や東京 MX、そしてバンダイチャンネルなどで、放映配信されております、この非公認戦隊秋葉レンジャーなんですけれども、つい先日までですね、バンダイチャンネルにて1話から6話まで無料配信されてましたので、ご覧になった方は多いんじゃないかなと思います。特撮雑誌やホビー雑誌関係にも特集記事が載っていたりとか、してますし、まあ、ある意味、現役にして、公認様でもあるゴーバスターズよりも注目されている部分が多いんじゃないかと思うんですよね。そんな秋葉レンジャーですけれども、現在最新話である第7話で、ついに妄想と現実の、境界線が混ざりつつある中、ラストの引きは仮面ライダーフォーゼの塚田プロデューサーからの電話という、まあ、この飽きさせない流れは実に秀逸と言わざるを得ないと思います。まずですね、とりあえず物語の折り返し地点まで来たわけですけれども、この秋葉レンジャーについての最初の印象を伺いたいと思うんですが、宗達さん的にはいかがでしたでしょうか。
はい、ですね、僕これ最初本当なんか雑誌の表紙になってる、なんかこう特撮とかフィギュア系とかその辺のなんか雑誌の表紙になってるのをですね、はい、見た時に初めて知ったんですけど、で僕最初これなんだろう、フィギュアだけの展開の作品っていう、いう風にちょっと勘違いしててずっと。
なんか自分もそうでしたけどね、電撃ホビーかなんかだ
った。そう、ああ、でしたっけ。そうそう。だから、はい、ああ、なんだ、なんかそういうね、なんかこう、フィギュアのなんかシリーズが出るんだ、なんて。結構僕それギリギリまで知らなくて、本当で、なんかこう、春に始まるアニメとか、特撮とか、今期何が始まるのかななんていうの、本当直前、3月末とか4月1週目あたりに、こうチェックしてたら、あ、なんだこれ、やるんだっていうのをそこで知って、
はい、
で、あ、だったらまあ、ちょっと見とこうかしらと思って、ちょっと試しに公式サイトとか、ちょっとね、ちょっとチェックし始めたら、そのスタッフ周りがかなり本気じゃないですか、なんか、田崎龍太さんとかね、鈴村さんとかが、こうね、監督やりながら、ね、あと、荒川さんが脚本でとか、はい、音楽がね、音楽もね、河合さんとか、なんか、いや、これマジスタッフだ、作品的にどういう方向性なんだろうなんて、ちょっといろんな期待とか不安とかありながら、見始めてって感じですかね、最初は。
ああ、なるほど、はい、うん。やっぱりスタッフの名前大きいですよね。
そうですね。これ、ほんとこれ普通にね、これでね、まあ、いわゆる、なんだ、公認の方の戦隊を作ってても、おかしくない布陣だと思うんで。
はい。まあ一応、非公認と銘打ってはありますけれども、意外とこう、なんだろう、本気で作った同人誌みたいな、そんな感じですよね。
そうですね。で、ね、ほんと、まあ、 まあ、いわゆるね、こう、セルフパロディ的なね、まあ、内容で、まあ、最初の頃は、まあ、正直、あ、なんか、痛い本当見て、本当にこれ、痛いわって思いながら、
はい。
来てたんですが、なんかこう、その、痛いのも、なんかこう、なんだろうな、痛気持ちいいというか、あ、こういう痛いのも、あ、俺全然やっぱ、ありだわ、みたいな感覚に、まあ、どんどんなってって、なんかもう、3話、4話、あたりからもう、ズブズブはまってった感じですかね、僕は。
なんかこう、慣れって恐ろしいな、みたいな、そんな感じがしますよね。ちなみに、柳さんはいかがでした？最初見たときは。
半分ぐらいは村田さんと一緒ですね。やっぱその雑誌の表紙で見て、おーって思って。
で、皆さんそっから入る方多いみたいですね。
多いです。まあ、あとツイッターとかでやっぱね、その浅宮先生とか追ってるとそういう話がちょっと出たりとか、確か、はい、監督もね、ツイッターにいたりとかして、今のゴーバスターズの監督もなんかそっちの方になんか、見に行ったとか、公認が非公認をみたいな写真があったりとか、結構ドキドキしたりとかして、で、あと、今期、何気にそういう、なんていうんですかね、特撮パロディ番組が2本始まってるんですよね。この、うんうんうん、秋葉レンジャーと、あとあの、エアーズロックっていう、
はい、
無反応
そうだったんですか？
ご存知ないですか、エアーズロック。
エアーズロック、いや、わかんないですね。
エアーズロックって、あの、ガイナックスで、作ってる実写ドラマで、
はい。ググります。
はい。ちょっと、それも戦隊パロディなんですよ。で、その世界は、戦隊が活躍したのと、なんか法律家なんかで怪人取り締まって、戦隊が退役しなきゃいけなくって、リタイアした戦隊の人たちが、吉祥寺にあるエアガンバーかなんかで働いてる。
はいはいはいはい。ありますね。
で、なんか、それもかなりガチでパロディやってて、で、でもレッドは気持ち悪いんですよ、すごい。レッドの人が。なんか、アングラ劇場みたいな感じのやつで、で、そっちと対比しながら見ると、すごい面白くて、それはそれで。パロディ一つ持ってますよ。こっちとあっちがあるんだっていうで、なんだろうな、コミケとコミティアの違いみたいな感じで。
はいはいはい。あ、なんとなくわかります。
そうだ。
で、エアーズロックがコミティアって感じで、でしかもまあ、エアズロック監督が、ね、知る人と知る。山下信弘さんですね、監督が。
なんか、リンダリンダリンダの人
そうです、そうです、そうです。
出てますね。
あ、はい、はい、はい、はい。
どっちかっていうと、ちょっとなんか、舞台劇っぽい感じ。っていうんですかね。で、なんか、かと思えば急に元冬木さん出てきたりとか。
なんか逆にこう、予測しづらいですね。内容が、このエアズロックの方に関しては。
エアズロックに関しては全く予測できないですね。
ですね、はい。これは本当に見ないと見た人にしかわからないっていう感じがする。
こっちの方が見て拒否反応を示す人多いと思います。
拒否反応。
まあ、ガイナックスを言いますとね、愛国戦隊大日本っていうのがね、はありましたんでね。
そうですね。
自分なんかもその印象しかないんですけど。
ね、まあ、あとフランス5も文字完結するとかね、まあ、いろいろとそういう発想が広がっていくんですけど、はいはいはいはい、それは置いといて。はい、そうです。まあ、テレビ埼玉、千葉テレビ、TVK、三重、KBS、サンテレビしかやってないです。
じゃあ、そう考えると、そんな、こう、特撮、まあ、どっちかというと、こう、コメディタッチっぽい感じの特撮作品が2つ、同じ、こう、年代に並ぶってのは珍しいですよね。
そうなんですよね。だから、余計にこう、ああ、エアチェックだけはしようと思ったら、どっちも結構ハマってしまって。
ああ、もう自分なんて、ここ半年ぐらいアンテナがすごい低くなってたんで。
いや、僕、これ完全にチェックしてなかったですね。全く気づいてなかったですね。
そうですね。
エアーズロック。
そうだ、見てみよう。そうなんだ。もしかして見てるの俺だけだったんだ、本当に。
この世でぐらいな。
いや、なんかこの間、吉祥寺で嫁さんがピンクの役やってる子がいたよとか、それなんか興奮して、二人で興奮してたんですけど。俺見れなかったんでいいとか思いながら。なんか、普通に吉祥寺行ったことある人だと知ってるような場所がバンバン出てくるんで。
うん。で、アクアレンジャー楽しめるなら、そっちの方も楽しめそうですかね。
なんとも言いづらいです。
かね、
本当に、エアーズロックは見てみてもらわないと、なんとも、あらすじ読んでもだって、元その、レッドが今45歳とかですからね。
ああ。
俺の上を行くおっさん
いや、
すごいな。なんか
人間関係複雑で、なんかの理由で元ピンクが死んでたりとか、なんかブルーが実はレッドを好きだったりとか、男同士でとか。
勝手にウォッチ見ちゃえ。
いや、もっと、まあ、それもあんのかな。なんかでも、アメコミっぽさは全くないですね。やっぱ特撮っちゃ特撮だし。
日本の特撮作品。ああ、なるほど。
っていう、なんかだんだんこっちの話になってしまったから、もうちょっと防犯ないといけないんですけど。
はい。はい、そして、はい。
そして、まあ、それはそれとして、ちょっと、知ってるの前提で話をしようと思ったら誰も知らなかったんで、ちょっと。
いや、ほんとすいません。
いえ。すいません。で、まあ、で、秋葉レンジャーに関しては、なんだろうな、その皆さんが言うほど私は痛く感じなくって、
はい、
結構なんか生温かくその痛さが見れるというか、
うん、
むしろそのブルーの方がどんどんどんどんレベルが上がってるのが怖いっていう。
成長率高いですよね。
そう、最初はね、全然拒否反応を示したのが、ついには決めポーズを決めて、とうとう7話でコスプレまでしだしてっていう。
そうですね。確か、第4話ですかね。私を置いて勝手に妄想しないでっていう話を彼女が言ってたあたりから、こう、なんだろう。まあ、ある意味、わかりやすく言うと、デペタっていう。
まあ、ツンデレのちょっと長いバージョンですよね。
そんな感じですよね。なんかツイッターなんか見てると、意外とこう、ブルーの、みつきちゃんの成長物語っぽい見方ができるなぁなんていうことを言ってる方がいて、うんうん、ああ、なるほどなぁなんていうふうには思ってたんですけれども。
そうですね。なんか、うん、なんか彼女だけやっぱちょっとなんか未完成な感じがあって、ね、残り赤と黄色というかは、だからある種どっちも別々のベクトルでちょっと
完成、まあ、完成されてますよね、完全に。はい。
いいか
な。レッドのあの赤木くんのなんだろう。モノローグというか、意外とセリフ彼多いじゃないですか。心の中のセリフみたいなの。で、今、仮面ライダーフォーゼの話になっちゃうんですけど、フォーゼのあの、流星くんいますよね、仮面ライダーの、はいはい。彼も、やっぱまあ、ちょっと今出れて、また雰囲気変わりましたけど、前のこう、なんかクールな時、感じの時の彼って、意外と裏で、なんか心のセリフみたいなのがいっぱい出てたりするじゃないですか。うんうん
うん、ありましたね。
なんかあれなんか近いものを感じるなぁなんて思って。意外と流星君もこんな感じなのかなとか思ったりとかしてたんですけどね。なんかこう赤木くんに近いのかなぁなんて。そんな風に思った時あったんですけど。
流星のデレプリもひどかったですけどね。本当に。
そうですね。まあね、すごくこう個人的にはいい流れになってるなぁなんて思いながらね、フォーゼの方は見てたんですけどね。
あんま飽きさせないですけどね。でも、なんかその、なんていうんですか、秋葉レンジャーのレッドの方はどっちかっていうと本当にオタクのなんか自分の世界でのブツブツって感じだと思うんですよね。
はい。
うん、
で、まあ、一番わかりやすいオタクを、
はいはい、
みたいなね。
結構流星って結局っていうか、ね、フォーゼだと流星が本当は仮面ライダーっぽいじゃないですか。特に出れる前は、孤独に戦い続けてみたいな、なんか友人のため
に
みた
い
な。うん、なんかあの辺の孤独の葛藤みたいなのが結局自分しかいなくてっていう意味でのモノローグなのかなっていう感じがしてるんで、なんかそうすると全然、演出の仕方が変わっちゃうよなとかって、個人的にはあくまでも個人の見方ですけど、思ってたりして、すごい、やっぱしね、個人的にはフォーゼよりメテオの方が好きだったんで、
なるほど。
仲間になる前までは。
まあ今ね、仲良く頑張って戦ってますけどね、こう。
そうですね。今、対
マン、どっちも。対マン張らせてもらうぜって言いながら二人で戦うっていう。
そうですね。結局。
ね、今のこのフォーゼの流れも、まあ、あれはあれでちょっと個人的に好きなんですけど。
そうですね。
うん、まあそんな、こう、赤木くん、秋葉レッドですけど、まあそう考えると、意外とこう彼、まあ、なんだろうな、彼のどういう部分にこう、レッドらしさみたいなものを求めればいいのかな、なんていうふうに思ったりもしてたんですけどね。まあ
知識の量ですよね。はい、
その知識の量ですね。うん、まあ、ね、豪快のね、シルバーにもちょっと通じる部分はありますけどね。
ああ、害ですか。
ええ、ね。
ああ、確かに。
あれをもっと痛くした感じ。
そうですね。まあ、害もね、大概にすごかったですけどね。
ただ、害の場合、本当にこの世界に戦隊がずっといたっていう設定じゃないですか。
はいはいはい、ね、そうですね。
で、ね、秋葉レンジャーはあくまでもテレビの中の
はい。
リアルか暴走か、ね、知識なのでね。ね、何々、レンジャー、第何話のとかね、いちいち言いますからね。
まあ、赤木にしてみたら、ガイですら戦隊の、オフィシャルメンバーっていうか、そういう見方になりますもんね。うん。うん、 ファンではないですもんね。
そうですね。あ、共演見たいですね。
そうですね。うるさそうだな。
ずっとね、その会話をしているみたいなね。
もうここまで来たらもう何でもありでしょ、でも。
そうですね。だちなみに、その、秋葉レンジャー、実は、自分は第2話あたりからようやく気がついて、最初実は本当アンテナが低すぎて、配信がスタートしたこと自体覚えてなかったとか分かってなかったんですけど、1話には実はついていけてなかったんですよ。その今言った赤木くんのその、なんだろう、戦隊オタクのノリとか、うん、まあ、逆を言えばまあ、僕も近いものがあるので、同族嫌悪ってどういうものかと思いながら。
ああ、わかります。わかります。
思ってたんですけど。ただ、とにかくその、キャラクター、こんだけすごい個性が強い面々が揃っているのに、博士も含めてなんですけど、その、キャラクターの説明がほぼ出てなかったっていうのが、すごいついていくのにちょっときつかった部分もある、そういう方もいるんじゃないかななんて。かなりこう、第1話はね、赤木くんをこう、レッドにするだけで話が終わっちゃってますけど、なんだ、美月とユメリアに関してはもうすでにそこに入ってるっていう話だったじゃないですか。
唐突でしたね、入り、
で、そういうところも後になってなんか出てくるのかなと思ったら、まあ、見ても見ても出てこねえ、出てこねえ。そうこうしてるうちにもう美月はどんどん染まっちゃってるし、みたいななんかそんな感じだったんで、あ、意外ともう、考えちゃいけねえのかなっていう。ただ、そういう、その、なんだろうな、ある意味、大味っぽいような流れだったものが、まあ、まあ、ちょっと我慢してみたら、3話、4話、5話ですかね。ちょうど、田崎監督から鈴村監督へちょうど移った時なんですけど、はいはいはい、この3話、4話、5話が個人的にちょっと好きで、まあ、意外とこう、なんだろう、キャラクターの性格とか、そのこだわりとか、あとはその、設定における過去の生い立ちっていうんですかね、そういうところも、に含めてこう、掘り下げてるっていうところが、楽しめたんですよね。そこで一気にハマったような、そんな感じでしたね。
なるほど、そう。僕も、まあ、なんとなく見始めてて、ああ、もうこれちゃんと、毎週ちゃんと見なきゃってなったのは3話の、3話の何でしたっけ、メスグロ表門町の DL 鬼畜攻め、
はい。グリリバーボイスですよね。
もうあれはもう、そう。あれ僕は普段こう、携帯端末とかに、はい、撮った、その、録画したデータをこう転送して、で、電車とかでよく見てるんですけども、もうこのシーン、
ね、
電車の中で見てても、もう腹抱えて、もうクククって笑いこらえてて、きっとね、周りから見たらさぞおかしな人。でね、あげくね、画面覗いたらね、着ぐるみ同士がね、くんずほぐれつしてるみたいなね。
さやかいるじゃないですか。
はいはいはい。
自分が好きな。彼女に、なんだっけ、化けて、赤木くんを騙すっていう流れが。はい、3回あったじゃないですか。
3回も続くんだっていう、
ね。あれひどいですよね。
あれもひどいし、その度に、この、あの手この手。
もう引っかからねえだろうっていう。もう引っかからねえだろうと思いながら引っかかるっていうね。
で、その度にまたイエローがね、こう、ね、脳殺されるっていう。
そうそうそう。
これ3回やるんだっていう、ね。
赤木くんが騙されて、ユメリアがぶっ倒れるところまでがワンセットで、それ3回目。
最高でしたね。あれ3回素晴らしいと思って。しつこくやるなっていうのが、このしつこさがたまらんっていうのが。
なんかあの辺の、あの雰囲気がすごく B 級臭くて、そう、多分狙ってやってるのかな。
公認じゃこれ絶対できないじゃないですか。やっぱ。
時間の無駄遣いもいいところですよね、あそこはね。
日朝はこれ放送できんっていうのが、やっぱ。これぞ深夜枠っていうね、感じが。
感じはしましたね。はい。
良い子は見ちゃダメっていうキャッチもありますしね。
本当に見ちゃダメって。
まさしくその通りっていう。
そうですね。うちも子供には見せてないですね。
カメラスカルさんからのコメントです。子供の頃は好きでしたが、正直言いまして、私はここ何十年と特撮作品を見ていなかったです。最後に見たのは中学生の時でしょうか。 それがネットでの評判でふと見てしまったことにより、この秋葉レンジャーにどっぷりハマってしまいました。私がハマったからというわけではありませんが、この作品、特撮好きな方々にはもちろんですが、深夜アニメ好きな人間のツボも見事に押さえていると思います。虹嫁学園、ズッキュン青いや、イタッシャーロボなんかは、まさに深夜アニメのノリ。そして、偶然とはいえ、博士ひろよ博士役の内田真彩さんが、今期アニメサンカレアのヒロイン役とダブるところも、この作品が新規特撮ファンを獲得した。いや、子供の頃特撮を見ていたアニメファンを特撮に戻したと言っても過言ではないと思います。だって私、レンタル屋でゴーカイジャーとデカレンジャー借りてしまいましたもの。しかも、シナリオが素晴らしい。超展開の7話以降、これから先がどうなるのか楽しみで仕方ありません。はい、ありがとうございます。
虹嫁学院ズキュンは多いなんですけど、うん、7話でミツキちゃんコスプレしてましたよね。
ああ、してましたね。
意外と可愛かったっ
ていう。可愛かったね。てか今回この女性レギュラー陣みんな可愛いですよね。
まあ、ユメリアちゃん、ちょっと娘に欲しいレベルですよね。
そう、てか、あの、画面ね、あの、映像ね、あの、作品中じゃ分かんなかったんですけど、そう、僕もちょっとこれ気になって、ね、これ、出演してる子たちのブログとか見に行ったら、あれ、なんか、すげえ、みんな可愛いって、普通に思いましたね。
そうなんですよね。ちょっとね、こう、まあ、あの、キャラクターがね、濃いっていうような、まあ、そんなようなのもありましたけど、ただそれにこう押されて意外と見えてこなかった中の人のその可愛さというか魅力っていう。
そう。みんな可愛くてびっくりしましたね。
ね、あの。そんなね、みつきちゃんもの、あの、葵の、ズキュン葵のコスプレも可愛かったんですけど、うん、それよりもですよ、同じ、あのシーンの中で、うん、あの、グラサンかけてふんぞり返ってる人。
ね、もう見切れてる。じゃなくてそこにいるぐらいなね、もう顔が、ね、真ん中にドーンと
客で、なんか折り紙サイクロンもびっくりみたいなそんなレベルでしたけど、今回、秋葉レンジャーでもスタッフとして参加してます、佐藤圭一監督ですね、はい、タイガー&バニーの方で監督やられてましたけど、
モンスターデザインでしたっけ今回の、秋葉レンジャーは。
そうですね。はい。いろいろ、こう、戦隊関係、あの、キャラクターデザイン系で参加されてるみたいなんで。
やってましたよね。ね、
はい。まあ、まさか中の人がこんなところで客役として出てるとは思わないっていう。佐藤監督出てたりとかして、ちょっとびっくりはしたんですけれども。うん、まあ、よくよく考えてみると、意外と、あの、ここ最近というか、スーツアクターさんとか、そのあたりの方々が、こう、いろんなところにまた出てるっていう噂も、耳にするんですけどね。佐藤監督のね、やられてましたアニメ、タイガー&バニーが今度は舞台として。
舞台、ああ、やる。
わけですけれどもね、
うん。なんかね、全然こう、ね、もうチケットがすげえプレミアになってるとか言われてるやつですよね。
何でしたっけ、あの、ダイバーシティかなんかの近くでやるんでしたっけ、その、ガンダム。
ああ、はいはいはいはい、はい、
なんか。
確かあのあたりのステージ
というか、ね、なんか、ね、しかも、なんて中の人が中な外の人というか、なんつったらいいんだろう。
どっちだ、
わかりやすいところ
なんか、そう、なんかそう、スーツアクターさんが顔出しで
出たりとか、ね、あと声優の人がそのままの役で出たりとか。
ああ。
メインの二人はそうみたいですね。
しかもね、あの、レオゾディアーズの方が出てたりとか、牛角さんの役でとか。
ね、牛角さん役ですもんね。
ね、でもそんな感じですもんね。
言われてみりゃ、まあ、わかるなっていう、うん、あの、オールバックのね、あのロングヘアというか、
うん、確かに。
いかっていう感じがね、あ、いかにも確かに牛角さんだななんていうふうに思ったりとか。さらにびっくりしたのはね、今、仮面ライダーメテオですか中入られてる、江徳さんですけれども、こっちの舞台の方で、タイガー&バーニーの、スカイハイの中と外を両方やるみたいな。
両方、大変だな。変身とかどうするんですかね、それね。
ですよね。スーツの着用シーンもね、どうするのかなっていうね、まさしくこう、アイアンマンみたいな感じで、ガジャンガジャンガジャンなんて。
1、2分じゃできっと無理ですよね。
あれ、でもアニメでもそんな装着シーンってありましたっけ、スカイハイって。
あんまり覚えがないんですよね。こう、スカイハイ特に何だろう、変身後と変身前のそのギャップが意外と激しいような気がして。
そうですよね。だから、うん、なんか、 まあ、飛んでやってくるから、なんか一回消えて、それでワイヤで吊るして出てくればいいのかなとか、そういう雑なことも考えて
飛んでくればいい。
うん、飛んでくればいい。
どんな風にね、出てくるのかわかんないけど、ちょっと見てみたいけれども、あの、チケットが手に入らないっていう。これね、ちょっとまあそういうところもね、あの、楽しみというか。
そうですね、ああ、そうそうそう、ね。秋葉イエローも出てますしね。
そうなんですよね。秋葉イエローの、あの、ユメリアちゃんが、どの役でしたっけね。
はい、ね、あの、小鉄さんの娘さんの楓ちゃんの役で。
あ、はいはいはい、そうだそうだそうだ。
てかそっちの方が年齢本当は近いんですよね。OL じゃなくてね。
まあそうですよね。
ね、16歳なんですよね。
ね。
はい、今16歳で25歳の役をやる、24歳か。24歳の役をやってるっていう、まあある意味すごいなという。ここですけどね。うん、あの、この間第7話でね、あの、給湯室でなんか BL 漫画書いてて書いてるシーンなんてありましたけど。
給湯室で書くなみたいなね、ちょっと。
しかもなんかあの、横チラチラ見ながら書いてたじゃないですか。うん、あれ何見ながら書いて
る
のか
な。いや、誰か通りかかるの気にしながらなんじゃないですかね。
じゃないですかね。
そうなのか。
それ見られるとやっぱ。
まあ確かにあれ見せられないですけどね。まさかあんなところで書いてるとは誰も思わないでしょうしね。
普通書かないですよ。あそこでは、
うん。水玉ハリアーさんからのコメントです。甥っ子が小学生ということもあり、最近の戦隊ものは時々見てはいたのですが、まさか本家本元が大きなお友達向けの戦隊ものをやるとは思いませんでした。しかも妄想世界のヒーローとは、予想の斜め上です。最初の頃は流し見していたのですが、回を追うごとにどんどん面白くなってきて、本格的に見始めてしまいました。制作スタッフも一流どころのようで、やはり不真面目を大真面目に作っているからこその面白さといったところでしょうか。この作品を見ていると、公認様シリーズでやりたいこと、でもいろいろな制約でできない、そういった部分に対するスタッフの思いが一気に吹き出されているようにも感じます。特に、長年スーツアクターを務め上げた新堀さんが青柳美月を指導するあたりも、こういうすごい裏方さんたちを表舞台に立たせてあげたいというスタッフの思いを感じます。ただ、さすがに深夜枠、甥っ子たちと一緒に見て楽しむことができないところが唯一残念です。こんなに面白いのに。はい、ありがとうございます。
てか実は5話でちょっと泣いちゃったりしたんですよね。
ああ、5話良かったですね。
ね。
お母さんの話。
まさかの松本理解でしたけどね、お母さんもね。
びっくりでしたよね。あの、すごい本人ノリノリっぽく見えましたけど。
あれ、あのオチは本当わからなかったんで、最後。ねえ、実は死んでてみたいな。本当見てて、って思いながら、本当ちょっとうるうるしちゃいましたね。
ちょっと軽くシックスセンスに似た何か、こう。
ああ、確かにそうそうそう。最後にね、まさかあんな、そう、本当ね、まさかでしたね。
ね、
4話と5話って、その、最後にびっくりするシナリオでしたね。
あ
4話の、あの、実は、美月ちゃんが、その日だけは近くにいたっていう、こっちだったじゃないですか。実は、ズキュン葵のイベント行ってました。その後に、行ってましたみたいな。5話の、ユメリアの話も、実はまあ、最後、ああいう形でしたっていう。そういうオチがね、ちょっと、あの、その、さっきも言った通り、大味だなと思ってたシナリオが、あ、やべえ、ちょっと面白いな、なんて、うん、こんな風に切り替えられたような。
子供向けで作らなくて、イーブンの制約が取れてるからできることなんじゃないですかね、そういうことってね、そういう、あの、楽屋落ちじゃないですけど、
はい。
なんか子供だと多分そういう落ちにしちゃったら分かってもらえないじゃない
ですか。分かんないでしょうね、確かに分かんないかもしれないですね。
でも、大人だとなんとなくそういうの入れた方が、なんていうんですかね、その、大雑把にやってた分、実はちょっと引き締まるみたいな。
うん。
そういう、あの脚本の妙というかが、
そうですね、この番組最後の最後で、おーって思わせるっていう、まあ、実際思ってしまったわけですけどね、自分なんか、ね、まあ、
特に7話の引きなんか、ちょっとこれ、ちょっとしたなんかこう、名作扱いしてもいいぐらいの、ねえ、ちょっと、
そうですよね、
特撮史上の名作にしてしまったら、でもまあ荒川先生だし、どうしようとか。
ねえ、でもあの、
すごいですよね、あれね。
なんかこう、いい意味ですごくこう、荒川さんらしい、この脚本の流れだなっていう気はしますね。やっぱここまで見てきて。
しかも敵役二股さんですからね、この安定感。
そう、そうそう、二股一世さんなんですよ、
ね。よかったですね。
そう。これね、すごいこう、なんだろうな、ギャグなんだけど、こう結構真面目だなというか、こう、ね、いいシーンじゃないですか、いい話の流れだったじゃないですか、ちょうど。どうなるんだろうっていう、こう、ハラハラするような。
そうですね。
ギャップが良かったですね。その前のね、下北沢のね、彼のあの、グレーゾーンの敵役も、個人的には好きだったんですけど。
まあ、さすがに、M 屋さんは難しかったんで、M 野さんの人っていう。
そうですね。本当のグレーゾーンの人は、なかなかこう、ちょっとやっぱ厳しいのかな、というか、危ないのかな、なんて。
ね、まあ、なんか、本人でも顔出しで MX レギュラーが始まるみたいですけどね。
そうなん
です
。
そうなんです、ね。
三谷裕二さんは、はい、もう言っちゃったけど。
ああね、でも、その、今回、さっき、コメント読んでもらいました、カメラスカルさんもそうですけど、うん、まあ、意外と今まで、こう、特撮、まあ、特撮からというか、まあ、スーパー戦隊から、離れていた方が見ても、まあ、勢いで、このノリと勢いで楽しめるっていう、このシナリオの構成っていうのは、まあ、本当よくできてるな、というか、うん、個人的に、他の人、本当、いろんな人に見てほしい部分だなと思うわけなんですけれども、ね、うん、
キャラクターが生き生きとしてるからじゃないですかね、やっぱしね。
そうですね、その、うん、まあ、まあ、良くも悪くも、まあ、悪くはないんだけど、はっちゃけぷりですかね。
まあまあ、ある種自由ですよね。
そうそうそう。まあ、自由ですよね。
うん、
本当にね。
絶対、
自由なんだけれども、その、出てくる人たちも含めて、なんだろう、本物じゃないですか。
はい。
まあ、新堀さん出てきたときは、ちょっと本当どうしようかなとか思いましたけど。本物がやっぱりこう出てきて、ゴーガイジャーでもそうでしたけど、やっぱりレジェンドが出てくると画が引き締まるみたいなのあったじゃないですか。やっぱそれに近いものをこれにも感じたんですよね。
そうだから、やっぱね、まあ、男の子ならというかね、まあ男性だったらやっぱね、まあちっちゃい頃みんなね、戦隊ものちょっとは見てるはずだし、それをね、はい、やっぱこう大人になって、ね、こう深夜枠でちょっと見れば、あ、そうそう、戦隊ものってこうだったけど、あ、今それをね、こうなんかパロディーにした大人向けのがあるんだっていうのもね、そこで知りつつ、で、アンドやっぱそのね、その、ニーボリさんのね、その話とか、あ、そうか、戦隊にはこういう深い楽しみ方が あったんだっていうのもね、こうそこでなんか知ってもらえてるのかな、なんていうのはちょっと。
まあ、ニボリさんのセリフなんかも、わかるーっていう。で、痛さは強さっていうのが、こう、この作品の、まあ、テーマみたいな感じで言われてますけど、うんうん、
はい、
すごくこう、痛いっていうのがネガティブに受け取られがちというか、ネガティブに受け取れちゃうじゃないですか。やっぱりこの、特にこの秋葉原をね、こう。
一般的にはそうですよね。
うん、歩き回ってるような、まあ、自分なんかもそうですけど、やっぱそれをこう、すごく、痛くたっていいじゃんみたいな、なんかそんな感じで前面に出してくれたっていう意味も含めて、ちょっとこの作品面白い、そういうところもいいんじゃない、良かったんじゃないかななんていう感じがね、するんですよね。
あと、誤解者の時にできなかったけど、秋葉レンジャーだとこう、歌詞というか、歌付きで昔の主題歌流れるのとかすげえなと思ってましたけどね。
あれ、ほんとよくやりますよね。だって、のっけ、第1話の一番最初、いきなりデカレンジャーじゃないですか。
そうですよね。
これで何見てんだみたいな。
そう、僕も最初、あれみたいな。
しかもなんかね、赤木くん猛ダッシュしてるじゃないですか。まあでも、あれ、俺もちょっとやりたいかもとかね。
思いながら。しかも、大それた力ってっていう。
そう。
大それた力。
いいですね。豪快で言うね、大いなる力がね、大それた力。ああ、なるほどな、なんていう。まあ、ある意味言葉遊びですけれども、こう、すごくしっくりくるあたりがね、この作品の雰囲気を物語ってるなぁなんて。
なんかもう、最後出てくるんじゃないかな、ゴーカイジャーと思って、なんか、秋葉レンジャーのレンジャー機で出てきたらどうしようとか、今ちょっと、今から勝手に
準備してるけど。
あー、そっか、秋葉レンジャーのレンジャーキーか。ありそうですね。
サルさんからのコメントです。ゴーカイジャーまで長らく戦隊ものから離れていましたが、虚実混沌とした展開にやられています。7話でついに妄想が実体化し、一転シリアス路線になるのか、ますます目が離せません。こゆいながらも元ネタを詳細に解説してくれるのは、ビギナーへの気遣いかなと思っています。 非公認と言いながら制作も CM もちゃっかり本家が関わっているのも好感が持てます。はい、ありがとうございます。
まあ、そんな感じで、ちょうどすごく面白いところで終わってるんですよね。塚田プロデューサーがまさかここへ出てくると思わない
ねえ、そう。まさかですよ。びっくりしました。
ね、フォーゼのプロデューサーじゃない。
ファイターのプロデューサーですよね。
そうなんですよね。なんでっていう、すごい引きだなぁなんて思いながらね、ちょうど今日見てたんですけどね、バンダイチャンネルでそっちの方。
はいはいはいはい。
本人がいると。
はい。
ねえ、どうなんですか。ね、どうなっていくのか非常にね、でこれ確か全12話なんですよね。だから、
確かワンクル
ールね。うん、12話なんで、あと8、9、10、11、12、あと5話か。
うん、はい。ちょうどなんだろう、博士のね、過去の話とか、そうですね、まあ、うん、ちょっとしたきっかけとか。
ちょいちょいなんかいろいろ。
ね。
あとマルシーナがね、どういう経緯で、あそこに、
うん、いるのかっていうね、
うずなのかっていう。うん、ところと、あとはまあ、とにかくイタッシャーロボをですね、もっと活躍してもらって、商品化を一刻も早く
一刻も早く
してほしいななんて、うん、一応フィギュアーツの方ね出ることになってるんで、レッドとブルーとイエローと、
はいはい、
あとはイタッシャーロボですよ。あともうあれを乗せられるサイズで、
あれを乗せられるサイズで完全変形で。
まだもプレミアムバンダイさんあたりに頑張ってもらうみたいな。
もう、ね、値段想像するのが怖いですよね。
まあ見たくないですよね。
ね。ホットトイズのタンブラどっちが安いんだろうぐらいの。
まあ完全変形となるとまたさらにすごいことになる、
ね。完全変形&ね、フィギュアも乗りますってね。だったらまあ、サイズもだし、変形ギミックとか考えると結構高そうだな。
ただイタッシャーロボの変形ギミックというか、形っていうのは個人的に結構好きなんですよね。メカメカしさというか。
なんか頭じゃなくって、その乗ってる人の顔がね、そのまま顔になるみたいなのいいですよね、あれね。
なんかこう、ね、パワーローダーっぽいですよね、なんか。
はいはいはい、はい。なんか、ね、パワースーツロボのあ
れ。うんうん。そうそう。しかもみんな乗ってますからね、あれに。
ここすごいと思ってね。あの構成で3人乗れちゃうんだっていうところはね、面白いなと思ってたんですけど、ね、なんかちょうど7話で、なんて言えばいいんだろうな、あのシーンは。トロンですかね、最近で言うと分かりやすい。
ああ、トロン的なね。はいはいはい。
トロン的な感じの戦闘シーンみたいな、なってましたけど、あれは一応なんだろう、秋葉原を舞台にしてるっていうことで、なんかこう、8ビット的な感じをイメージして、ああいう風にした、ああいう演出にしたのかな、なんて。まさか金がないとかじゃないよね、なんて思いながら見てましたけど。でもね、ちょっと、イタシャロボがだいぶ頑張ってたんで、なんかこう、それまでほら、意外と扱い悪かったじゃないですか。なんか、オタゲー打ってたりとか。なんかこう、途中で、敵を追跡してたけど、途中で帰っちゃったりとか。なんか、そんなことが多かったので、なんか、いたしやロボもうちょっと頑張ればいいのになぁ、なんて思ってたら、まさか7話であんなに頑張ってくれると思わなかったんで、ちょうどあれですよ、いたしやロボが出てきたところが、あれは、バンダイの、魂ネーションなんかが行われている会場の近くですかね。
あれ、そうですね。なんか UDX
ですよね、あれね。
UDX ですね。
UDX の何もやってない時が、ただなんかオープンスペースになってて、
そう
あそこにぶっ込んでくるんですよね、確かね。
はい。
ですよね。なんかこう、ちょいちょい見たことある場所が出てくるっていうのはいいですね。
まあ、秋葉ですからね。
ね、秋葉に行った人じゃないとなかなかわからないので、ちょっとあれですけれども。
あのカフェ作ってほしいですよね。本当ね。
ねえ。
そうですよね。確かに。ちなみに、この先の展開は、ちょっと楽しみ、かつ、まあ、いろいろ心配っていうことはないな。なんだろう。ドキドキするような感じはするんですけれども、一応、もう折り返し、完全にもう折り返しちゃいましたもんね。うん、全10回のフリーコアですか。これでね、マルシーナがどういうふうにこう動くのかっていうのと、まあ、そのあたりちょっと注目したいなというところではあるんですけれども。
はい、ですね。
あとはあれですかね。あとはまあ、なんだろう、レジェンドって言い方をするとあれだけど、どっちかというとこの作品で言うと、公認様ですか。
公認様ね。
大ソルたちからの人々が。
そう、大ソルたちから、ね、何が出てくるのかなっていうところも、ちょっと楽しみというか。でもそうなると、リアルに出てこないといけないような形ですもんね。
その辺の整合性どうつけるかっていうのが、シナリオの、ですよね、妙ですよね、またね。
ですよね。だって妄想の中で戦っているにかかわらず、現実にいる自分たちの姿を見てしまったシーンがね、一瞬だけありましたけれども
。ね、本当なんかね、こう、ドッペルゲンガーを見ると、みたいなね、感じでこう、ね。
なんとかこう、なんだろう、ファイトクラブ的な感じですよね。
確かに。あとあれですよね、その、どのタイミングで水道橋が出てくるかですよね。
ああ、どうですかね。
敵を水道橋にするのか、それとも、シアタージーロストに現るのか、僕と握手なのかっていうのもちょっと気になりますよね。
そのあたりをどこで持ってくるかっていうのは、でも、最後の戦いはなんかそんなようなところになるんですかね。
ああ、ラストバトルジーロストとか熱いかもしれないですね。
ちょっと燃えますよね。なんかちゃんと客入れてたりしたら。
でね、で、ほら、ね、子供たちにこうね、が頑張れって言ってもらうみたいなね。こう。
そこギリギリだ。良い子、良い子じゃなくて、そこ多分大人ですよね。大人がぎっちり。
大きなお友達が応援
しちゃう。大きなお友達で埋め尽くされるジーロストみたいな。そこで戦うアキバレンジャーっていう。なんかね、そういう風になるのかな、どうなるのかな。
まあ、ね、もうすでになんかそのお別れイベントみたいなのも決まってますしね、その普通の公認の、はいはい、
あの、公式サイトの方に今載ってますかね。
あの、戦隊同様に、それになんか繋がるんでしょうね。はい。はい、あの、中野サンプラザ、中野まで行くよって言ってます。
あ、中野なんですね。
中野サンプラザでやるんですよね。
これが、
に、ラストイベントかな。今のところラストイベント。
なんか最初で最後のみたいななんかちょっと言い方してますけどね。なんか。
うん。どんなね、終わり方するか、なんともわからないですけど、予測もつかないですけどね。こう、非常にもったいない。
そうですね。だからこれ本当ね、セカンド、まあね、終わり方、ね、どういうね、落とし方をするのかなっていうのはありますけど、ね、本当セカンドシーズン、サードシーズンとかね、こう、続けてほしいな、なんていうのもありますけど、ね、だから本当ね、まあ、三人だけど、セカンドシーズンでは、ブラックとかとかね、増えるとかね、あとまあこう、パワーアップとか、セカンドロボとかね、なんかそういうね、戦隊ものの、そういうまあね、こう、定番的なことは、一通りやってほしいなっていうのは、ありますな、
やっぱ。そうですよね。追加戦士の流れっていうのはね、やっぱり公認様ではね、定番ですからね。
定番
やっぱり、
超重要じゃないですか。
そうだよな。そうなってくると、じゃあ、イタシアロボもまた合体しなきゃいけないみたいな。
わ
ね。そういうことにもなるのかな。
まあ、ね、まあ、二号ロボでもいいですけどね。なんかそういうのが。
そうですね。ちょっとね、そういう部分もひっくるめて、ちょっとこの先楽しみにしたいというか、まあ、あとはスタッフがどんだけ本気度を出してくれるかみたいな。
あれなんか、あれ、脚本二人、監督二人で回してるみたいですけど、
そうですね。
あの、本うちはなんか、全員揃ってなんかやってるみたいですね。なんか毎回、こう、4人集めて、こう、だからみんなで話して、なんかやってるみたいなんで、だから結構統一性は結構すごいしっかり、こう、取れて、まあ、それも本当まあ、12話っていうね、こう、短期集中のスタイルだからこそなんか、できるんですよ、みたいな。
なんか、
あ、なるほどな。
終わったのも撮影終わってるって話もあります
ね。終わってますよね、もうね。
ね
うん、まあ、ですよね、もう、ね、時期的に考えれば。
4月いっぱいでなんかもう終わったのかな。秋葉の収録はもう4月いっぱいで終わってるとかって。
うん、あ早いなぁ。まあでも、そう考え、まあ確かにその、監督が変わった、あの、脚本が変わったっていうところで、あの、別にこう、なんか設定に何か無理が生じてたりとか、なんかこう、あくまでこう続きとして自然に見れてたんですよね。
うん
うん、まあそういうのもひっくるめると、ああまあそのあたりやっぱしっかりちゃんとやってるんだなっていうのはすごくわかる気もしますし、あとあれじゃないですか、あの、こんだけ特殊なキャラクターにもかかわらず、こう中の演者がしっかりそれをものにしているっていう、
うんうんうん、
あの赤木くんは本当すごいと思うんですよね。
すごいですね。
うん。彼ね、まあ赤木くんのこのキャラクターの特異性をね、しっかりとこう、なんだろう、いい意味で気持ち悪いっていう。もうだって彼四六時中軍手じゃないですか。軍手に指抜きグローブじゃないですか。
いやでも一応長ると D ボーイズですよ、ちゃんと。
そうなんですよ、ね、D ボーイズなんですよ。
ね、D ボーイズでね、あとテニプリのね、あのミュージカルも経験してて、ね、ほんとだからそういう意味じゃ王道な、ね、こう戦隊にとか ね、
ね、
ライダーにね、出ておかしくない人なんですよね。
実際イケメン俳優だと思うんですけどね。やっぱりその、赤木のキャラクターの強さなんだなぁなんて思いながら、
ね。演技の、あれですよね。まあ、この間もね、なんかフォーゼの福士くんが、 あの日テレに出てたけど、全然やっぱ雰囲気変わっちゃってって、その逆みたいなもんですよね。
ああ、やっぱそういうもんですよね。だからそういう意味で、その、なんだろう、彼らの、なんだろうな、まあ、まあ、成長っていうほど長いあれではないかもしれないけど、やっぱその、スタッフ自体の、キャストも含めてですけど、その力の、なんだろうな、高さっていうのかな、
うんうんうん、
そういうのをすごく感じる部分でもあるんですよね。
そうですね。
まあ、とりあえずこのね、第12話まで終わったところで、美月がどうなってるかっていう、多分そこが一番の見どころかななんていう感じはしますね。まあ、そんな感じで、残り、12話までだから5話。まあ、この流れをね、一話たりとも見逃さずに、ちょっと、見守っていきたいと思います。
以上、そこあに増刊号でした。本日の出演は、
小島和、
ファミ通 Xbox360 の松井宗達と、
アメコメディターの柳明秀でした。